救い主イエス・キリストの誕生を記念する日が近づいてきました。その日は誰でも知っている12月25日です。この日は欧米だけでなく、隣の韓国、ミャンマー、ネパール、マレーシア、またインドでも国民の祝日となっています。実は戦前の日本も別な理由で12月25日が祝日になっていました。教会はその直前の4週間を対抗節、アドベントと呼んで、救い主が来られるのを待つという特別な期間を過ごします。派手な行動を慎み、心を静め、ある意味で忍耐の時を4週間過ごします。アドベントというのは、大切な方が来られる、ご来臨、ご到来という意味です。さて、肝心な救い主はもうすでに2000年前にご来臨してくださいました。それなのにどうして教会は、世界の教会が11月の終わり頃から4週間を再び待って過ごすのでしょうか。頭がおかしいわけではありません。ここから先は私たち多くの日本人が知らない世界の教会のクリスチャンの過ごし方の話になるんですけれども、実は2000年前、天国に帰られる前に救い主イエス様が、自分はまた帰ってくるから、戻ってくるから、すぐ来るからというふうに約束をして天国に帰られました。世界中のクリスチャンはその約束が必ず実現すると信じて、この時期2度目のご来臨、ご到来を待っているのです。パーティーなどをせずに静かに過ごそう、そう呼びかけて待っているのです。中学生の時に京都に修学旅行にいらした方、この場にいらっしゃいますでしょうか。京都に修学旅行で行って京都御所に行かれた方はいらっしゃいますでしょうか。この京都御所というのは14世紀の昔から天皇陛下が住んでいた場所です。日本の首都は1000年以上京都に、長らく京都に、1000年近く京都にあったわけです。ところが江戸の幕府が150年前に倒れて、東京に新しい明治の新政府ができたんですけれども、新政府は天皇を中心とした国家づくりに励んでいましたので、その天皇陛下が京都にいたままではちょっと格好がつかないわけです。かといって首都を、都を京都から東京に移しますと公に発表すると、京都の方々が大騒ぎになって、ただでは済みません。それで何という説明をしたかというと、いや、天皇陛下はちょっと江戸の方にお出かけになりますから、また帰ってきますからという前提で天皇を江戸城にの跡地に住まわせたという経緯があります。江戸城で仮住まいをする、ご興行されているというのが天皇陛下の今の立ち位置です。お出かけされて150年経ったわけですけれども、それでも 今でも京都の方々はお出かけされた天皇陛下がいずれは京都にお戻りになると信じて疑いません。世界中の教会クリスチャンが12月24日までのこのアドベントの時期、自分たちの王様ご主人である、いや自分たちにとっての天皇陛下であるイエス・キリストが再び帰ってくる、そう信じて待っているわけです。これが正しい12月の過ごし方だというわけです。それでその救い主が約束通り戻られると、実は地上はとても大変なことになります。なぜかというと、全人類がこの救い主、また支配者であるこの方に対して造反の人生を歩んでいるからです。人類のほとんどの人たちがこの救い主、支配者に対して反逆してきたということがこの時に明らかになってしまうからです。二度目のアドベント、救い主が戻ってこられる時、全世界の人たちが救い主の前で膝をかがめることになります。そのぐらい圧倒的な支配力、軍事力を持ってこの救い主は世界に臨まれるからです。ベツレヘムに生まれられた一度目のアドベントでは赤ちゃんとして生まれてこられましたけれども、二度目のアドベントはそんな姿ではなくて、全宇宙の全世界の最高権力者としての側面を明らかにしながら救い主は戻ってこられます。その支配者の裁きによって地上の悪は滅ぼされます。そして一点の曇りもなき清い人たちだけが救われます。私たちはこのような裁きに耐えられるでしょうか。キリストの十字架に頼った者だけが、その生贄ゆえに神様から一点も曇りのない清い人たちだと受け入れられるに過ぎません。そういうわけですから、二つのアドベントの間に過ごしている私たちは今が信じるチャンスであるとわかります。この2つのアドベントと盛んに力説しているのはアメリカ合衆国のシカゴの西にあるフィートン大学で教鞭を取られるステッツァー教授の口癖です。キリスト教には2つのアドベントがある。一度目は救い主がベツレヘムに生まれた2000年前の出来事、そして二度目がこれからやってこられる再臨のイエス・キリスト、そしてその一度目のアドベントで王様は大いに就任されたんですけれども、いまだそれを、つまりイエス様が自分の王様であるということを受け入れてない人たちが地上にはたくさんいらっしゃいます。それゆえにその一度目のアドベントによっても救い主のご支配というのは完全ではありません。神の国は望んだんですけれども、いまだ完成していないのです。しかし近い将来、遠くない将来、二度目のご来臨が起こると、人々には有無を言わさずそのご支配が全世界、全宇宙に及ぶことになります。地上から不正はなくなり、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない、そういう世界が、すべてが新しくなった世界がその時にやってきます。宇宙は神の呪いから解放され、この壊れた世界、腐れかけた世界には終わりが来る。 これが2つ目のアドベント、ご来臨のことです。私たちはそれを待ちながら過ごしています。ここでローマ書の2章を見ていきたいと思います。律法という単語が数えてみましたら21回この2章の中に登場します。律法とは何なのか、よく知られているのはモーセが教えてくれた十戒というものです。旧約聖書に書かれた神様の戒めを分かりやすい十の言葉でまとめたものです。次のように十戒は記されています。私は主あなたの神、あなたはエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。私を置いて他に神があってはならない。出エジプト記の20章にも書いてあります。いかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。天地を作られた神はモーセにまずこれを教え、そのモーセがイスラエルの人たちユダヤ人にこの十戒を教えました。前半1から5は神をいかに愛するか、後半の6から10は周りの人たちをいかに愛するかということが記されています。善悪の基本を100とか1000ではなくたった10個で教えてくれるという意味で、また誰が聞いてもよくわかるという意味で、これを授けてもらったユダヤ人は幸せな民族だなと思います。しかしあまりにも簡潔であるがゆえに、天地創造の神は冷徹な方ではないか、ダメ出しばかりする神ではないか、窮屈な神ではないかと思えてしまうことさえあります。しかし旧約聖書の他の箇所にはこれをもっと噛み砕いて分かりやすく愛情深く教えてくださっている、そういう箇所があります。レビ記の19章です。旧約聖書の191ページにあります。19章9節10節、穀物を収穫するときは畑の隅場でまで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも積み尽くしてはならない。これらは貧しい者や飛竜者のために残しておかなければならない。14節、耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。15節、不正な裁判をしてはならない。弱い者を偏ってかばったり、力ある者におもねってはならない。同胞を正しく裁きなさい。17節、心の中で兄弟を憎んではならない。32節、白髪の人の前では起立し、長老を尊び、あなたの神を恐れなさい。35、36節、不正な物差し、天秤、マスを用いてはならない。正しい天秤、正しい重り、正しいマス、正しい容器を用いなさい。ユダヤ人を父と蜜の流れるカナン、約束の地に導かれた神様は、このように具体的に愛情を込めてユダヤ人を教え諭してくださいました。これらの律法をもし私たちが自然に守ることができたならば、どれほど素晴らしい社会ができるだろうかと思います。お互いに律法を守れたなら、私たちの人間関係はどれほど美しいものになるだろうかと思います。これほど知恵深い神の教えを授けてもらったのに、ユダヤ人たちは結局は律法を守り通すことができませんでした。ユダヤ人だけではありません。 19章のレビ記19章の教え、また実会の教えがどれほど素晴らしいと分かっていながらも、私たちアジア人もそれを守りきることは到底できません。頭では分かっていても心が脱線してしまうからです。先週は神様が嫌がること、罪というのはもともとの言葉で的外れだという意味だということを学びました。その通り、的を射抜くには相当な集中力が必要です。しかし律法がどれほどいいと思っていても、私たちそれを守り抜く集中力がないのです。つい脱線してしまいます。脱線と的外れの連続、それが罪深い私たちの毎日の生活です。新約聖書のローマ人への手紙、この書物のテーマは、どんなに頑張って、どんなに努力して神の教えを自分の力で守ろうとしても、結局自分の力では守りきれないのだ。そして、その守りきれない自分の悪を認めて、罪を悔い改めて救い主に頼るなら、その方が新たな道を開いてくださる。人類の罪を帳消しにした御子イエス・キリストの約束を握るのであれば、約束の言葉を信じるのであれば、神から命をいただき、自然とこの律法を守る力が湧いてくる。それがロマ書のテーマです。正しい生き方をすること、的外れや脱線を避ける唯一の道、それは救い主を信じて神の霊という追い風を受けて前進することです。神に喜ばれる正しい生き方は、救い主を信じ神の霊という追い風を受けて前に進む、そういう生き方です。ユダヤ人は出エジプトを果たしたモーセからこの律法を習いました。そしてそれから1500年間の間、実戒を守れ、神の戒めをに従って生きなさいというふうに、1500年の間神様から叱咤激励、鼓舞されて時を過ごしました。でこのユダヤ人たちは、自分たちが決してその戒めを守りきれていないということをよく分かっていました。で、守れない、神に従えないということで、雨が降らず飢饉が起こったり、敵が攻めてきたり、また疫病が流行ったりという災難を味わったということも彼らは知っていました。一度はバビロニアの軍隊が来て自分たちを外国に連れ去ってしまう、バビロニアに70年間捕囚の目に遭うということさえありました。預言者エレミアの頃の話です。しかしその人たちが、ユダヤ人が晴れて許されて元の都エルサレムに戻り、神殿を建て直し、城壁を建て直したことは神様にとってとても喜ばれました。喜ばれたユダヤ人でしたけれども、ギリシャ人、マケドニアの王様がやってきて地中海全域を支配するに至ると、ギリシャ化の影響、ギリシャ人のように生きなさい、ギリシャ語を話しなさいという影響は避けられませんでした。アジアの若者がアメリカの文化に憧れるように、当時のユダヤの若者もギリシャの文明文化に憧れました。裸で肉体を鍛えて体を美しくする、そういう肉体美とか、ギリシャ語そのものとか、ギリシャの哲学、そういうものを若者は習いたいと、身につけたいと思ったのです。 ですからそのような内側外側からの圧力を跳ね返すために、ユダヤ人は必要以上に形を重視するという道に進みました。宗教家たちは形だけでもこの律法を守れる、そういう道はないものかととことん追求し続けました。その結果、まあ、形だけ守っているように見せるという聖書の解釈が成立したわけです。ユダヤ人は神に従うということよりも仮面をかぶって律法をあたかも守っているように過ごすという偽ユダヤ人に変質してしまったというのです。でそれがロマ書の2章17節以降に書いてあります。ところであなたはユダヤ人と名乗り律法を頼り神を誇りとしその御心を知り律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえています。飛んで21節、それならばあなたは他人には教えながら自分には教えないのですか。盗むなと説きながら盗むのですか。姦淫するなと言いながら姦淫を行うのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか。あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。ユダヤ人は神に聞き従わない偽ユダヤ人に成り下がっていました。そのことを使徒パウロがロマ書2章で暴露しました。そしてさらにユダヤ人はおちんちんに男性ですけれども割礼という傷を生まれて8日目に受けるという礼拝をしていました。この割礼の意味は神様の戒め実戒をはじめとする律法を守ってこそ意味を持つものです。しかし、ユダヤ人は割礼があるから律法の文字が自分たちのヘブライ語で書かれているからそういう理由で、特に守らなくても神様に喜ばれるに違いないと思っていました。しかし本当のユダヤ人はヘブライ語が分からなくても割礼を受けていなくてもキリストに頼って神様に従う、それが神に喜ばれる本当のユダヤ人です。聖霊という追い風を受けて前進する人たちです。こういう人たちは良心が強められて律法の要求する事柄が心に記されている15節にある通りの人たちです。現代のキリスト教会でも勉強だけして聖書の勉強だけしてもし満足してしまうのであればこのような偽ユダヤ人に近い人になってしまうかもしれません。しかし神様を喜ばせる真のユダヤ人とも呼べるクリスチャンは主イエスと心を通じ合わせて神様からいただいたそれぞれの使命を果たそうと頑張る人たちです。そのような神様からいただいた人生の目的を成し遂げようと日々努力する中で自然と律法を守ってしまう、そういうことが起こるわけです。それが真のユダヤ人です。あるアメリカ人のクリスチャンが大学1年生になった時に原因不明の病気にかかりました。いろいろ調べてみると免疫の病だということです。薬はないので食事療法で対処するということになりました。すると小麦が食べられない、大豆も食べられない、乳製品も食べられない、そういう食生活を通して病気から癒されようと過ごすことになりました。自分だけ病気、周りの大学生はみんな元気、そういう中で自暴自棄になりそうな中でその方は忍耐を学んだのでした。救い主イエス・キリストとは矛盾に満ちた人物ではないか、そういうふうにその方は発見したのでした。 苦しみの中に希望を見出す、闇の中に光を輝かせる、悪にまみれた世界にあって善を行う、そういう意味で矛盾のを持っている、矛盾した 人物ではないか、矛盾を抱えた、いや矛盾を持って世の中を変えていく、そういう人物ではないかとその方は発見しました。イエス様の約束の言葉を握ることで、暗闇のようだった大学生活の中に喜びと輝きを取り戻したのでした。そして今その方が日本に来て宣教師として働きたいと言っていらっしゃいます。将来に希望を見出しにくい中高生を助けるためです。ですから主イエスを信じて命をもらって心に割礼を受けると、単に律法を守ってしまうというだけではなく、そういう人たちは新たな人生観、新たな世界観を身につけるようになります。2つのアドベントの間にあって、自分の役割を、神様から与えられた使命を見出すようになります。周りの人を、その周りの人の地位や財産や成績や能力で評価するというようなことからは解放されます。神様がその人に与えてくださる人生の目的、そういうものを、神様のご計画を見極めることによって、周りの人を生かすような人生を歩めるようになります。周りの人と、そして自分を用いてくださる神様を賛美するようになります。私たちは自分に能力が足りないとか、財産が足りないとか、スタイルが悪いとか、顔が良くないとか、そういうことで自分とか神様を呪うことはないでしょうか。もしイエス様に向き直って、神様のくださる人生の目的を発見するのであれば、私たちの人生は大きく変わることでしょう。神様は私たちにさまざまな賜物をくださいました。たくさん財産を受け継ぐ人もいるし、本当に美しい人に、かっこいい男に生まれる人もいます。勉強してよくできる人が生まれることもあります。で、それをなんで神様がくださったのかというと、それぞれが神様のご計画を果たすために必要だから神様はそれをくださったわけで、また違った目的を、違った計画をも神様から受けた方々に関しては、また別の賜物が与えられる、そういうことをイエス様を信じるとだんだんと理解するようになります。2つのアドベントの間、今という時は救いのチャンスです。イエス様の十字架を受け入れるチャンスになっています。私たち人間のあらゆる問題の解決の糸口は、この方、かつて来られ、またやって来られるイエス・キリストにあるのです。祈りましょう。天の父なる神様、2000年前に救い主を地上にお使わしくださったことを、その十字架の犠牲と復活によって、信じる者の心に割礼が施され、与えられた使命に従う中で自然と律法を守ってしまう、そのような道を開いてくださったことを心から感謝します。再び来られる救い主を待っている間、私たちはあなたの御名を賛美します。そしてその方が来られるということを、この世の中に告げ知らせるように、私たちを招いてくださっていることを感謝します。2週間後のクリスマスが、全人類が御子の誕生をお祝いし、そしてその 十字架の意味を悟る、そういう機会にさせてください。松原団地に住む方々が救い主が来られたことの意味を理解できるように、私たちを証人、証人としてどうぞ用いてください。尊き主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げします。アーメン。